弟兄姊妹，大家平安。
皆さんおはようございます。
感谢上帝的恩典。
神様の恵みに感謝します。
今天蜡烛亮了几根呢？
今日のキャンドルは何本灯されたんでしょうか？
看得到吗？
見えますか？
啊，两根了。
二本ですね。
五根都亮的时候代表什么？
五本も灯されたときは何を意味していますか？
圣诞节到了。
すなわちクリスマスですね。
所以求主帮助我们。
本当主の助けがありますように。
圣诞节一定不是是放假或是 shopping。
クリスマスは決してバケーションやショッピングではありません。
聖诞节是耶稣基督来到这世上。
このクリスマスというのがイエス様がこの世に来られて、
因为耶稣基督来到这世上，我们才可以得救。
イエス様が来られたからこそ私たちが救われたわけであります。
才可以得到永生。
そして永遠の命に預かることができます。
所以这个叫做福音。
これはすなわち福音というものであります。
大好的消息。
これは良き訪れであります。
大好的消息你不分享不是很可惜吗？
この良き訪れを人に分かち合うのはとても残念だと思います。
二十四号傍晚，我们有烛光晚会。
24日の夕方にはこのキャンドルサービスがあります。
所以你们要做什么？
皆さん何をなさるんでしょうか？
做什么？
何をなさいますか？
带朋友来参加。
友達を連れて参加してください。
25号礼拜天有圣诞崇拜。
25日の日曜日にはクリスマスの礼拝がございます。
在做什么？
その時は何を皆さん何をなさいますか？
再带朋友来参加。
また友達を連れて参加してください。
好好的传福音。
ちゃんと福音を伝えましょう。
因为这个是大好的消息。
これは大いなる良き訪れであるからです。
今天我们要看这个西面的颂歌。
今日はシメオンの讃歌について学びたいと思います。
如果我们看路加福音。
ルカの福音書ですけれども。
你会发现到路加福音写了四首。跟耶稣基督降生有关系的诗歌。
この、ルカ福音書の中にはイエス・キリストのご誕生に関わる4つの賛歌が書かれています。
这个其实蛮重要的。
それはとても重要なことであります。
所以有玛利亚的尊主颂。
このマリアの賛歌があります。
有这个撒加利亚的救主颂。
このゼカリアのこの救いに関する賛歌です。
有天使的天使天兵的荣耀颂。
天の軍勢 によるこの栄光の賛歌があります。
然后就是这个西面的西面颂。
またその最後に四つ目というのがシメオンの賛歌があります。
圣经讲到西面的时候是有相当高的赞美的。
この聖書の中においてはシメオンについてはとても高く評価されています。
他是一个公义的人。
これは正しい人であります。
他是一个敬虔的人。
敬虔な人です。
他素常盼望以色列的安慰者来到。
そのイスラエルの慰められることを待ち望んでいました。
这个意思是说，他等候以赛亚。
すなわち彼はイザヤを待ち望んでいたんです。
他等候弥赛亚的到来。
彼はこのメシアを待ち望んでいたんです。
然后圣灵在他的身上。
そして聖霊が彼の上にとどまっておられた。
我常常觉得等候是一个很难的事情。
私にとりましてはこの待つことはとても難しいことだと思います。
我不晓得大家能够等多久。
皆さんどれほど待つことができるんでしょうか。
你可以忍耐等候多久。
皆さん忍耐して待つことは一体どのぐらい待てるんでしょうか。
常常我们没有耐心的。
私たちは忍耐が足りません。
我常常讲等个电车都不耐烦的。
本当電車も待ちきれないんです。
但是这个西面可以用他一生的时间在等候弥赛亚的到来。
けど西面は一生涯かけてメシアの来るのを待っていたんです。
他是一个真正信靠上帝的人。
本当に神様を信じて頼っている人です。
他也是一个大有信心的人。
また信仰を持っている人です。
让人的信心是可以不受环境影响的。
人の信仰というのは環境の影響を受けません。
人的信心是扎根在上帝的话语里面的。
この人の信仰というのは神の御言葉に根ざすものであります。
今天的人是相反的。
今の人は逆です。
不相信上帝的话。
神様の言葉を信じないで。
有非常容易受环境的影响。
とっても環境の影響を受けやすいんです。
所以上帝要我们改变过来。
神様は私たちを変えたいんです。
相信上帝的话。
神の言葉を信じてほしいんです。
不要受这个环境的影响。
環境の影響を受けないでほしいんです。
那我们回到这个路加福音的时候。
ですからまたルカの福音書に戻りますが。
路加福音是非常强调救主耶稣基督的。
このルカの福音書は救い主であるイエス・キリストをとても強調している書物であります。
所以他前面提到撒加利亚。
この前にはゼカリアという名前が出てきました。
提到玛利亚。
マリア。
提到西面，
西面。
提到等一下有一个亚拿，
後にはアンナという人も出てきます。
其实他主要就是要证明一件事情，就是耶稣基督来了。
すなわちイエス・キリストが来たということを証明するためです。
而耶稣基督来了，就等于是救恩也来了。
イエス・キリストが来たというのはすなわち救いが来ました。
我们这个月都会思想关于耶稣基督的降生。
で今月は私たちがイエス・キリストのご誕生について考えたいと思います。
这个也是要教导耶稣基督的救恩是如何的伟大，如何的奇妙。
このイエス・キリストの救いがどんなに偉大なもので、どんなに苦しいものであるかを考えたいんです。
不要小看耶稣基督的救恩。
イエス・キリストの御救いを軽く見てはいけません。
你看有些人进了教会，
一部の人は教会には入ってきました。
他的目的是希望他的事被成全。
そして自分の願いが叶えられることを願っています。
但是其实这个是本末倒置的一个想法。
これはこういう考えというのが本末転倒であります。
神当然要赐福我们。
もちろん神様は私たちを祝福してくださいますが。
但是更重要的，你真的以耶稣为你的主吗？
なお大事なことというのは私たちをイエス・キリストを主として立とんげるんでしょうか？
我们愿意把我们的一生的主权真正交托给主耶稣吗？
私たちは自分人生の主権を完全に本当の意味で主に委ねたいと。当
我们把主权真正交给主耶稣的时候，
私たちの主権を本当の意味で主に委ねたならば，
这个才是信仰。
これはすなわち信仰と言います。
如果我们是想利用信仰成全我们个人的事情，
もし信仰を頼って自分の願い事を叶えたいならば，
那我们是把信仰变成民间宗教。
その信仰というのがその巷の信仰に変えてしまうことになります。
民间宗教讲的就是。就是有求必应。
この巷の信仰というのが求めれば、その答えられると。
但信仰讲的是我们对主的那种信心跟交托仰望。
けど信仰というのがすなわち私たちが神様に対する信仰を委ねることです。
那这个其实是一个非常不同的一个概念。
これは二つの異なった概念であります。
所以很多人就祷告，为什么上帝不听我的祷告？
で一部の人がいや祈ったけどどうして答えられないの？
为什么上帝还不听我的祷告？
どうして神様今未だに答えてくれないの？
あ、这个叫做民间宗教。
これはすなわち巷の信仰であります。
但是如果你等候神、相信神，一直到你所盼望的成就。
けれども私たちが神様を待ち望み、神様を信頼し、成就するまで待っているならば。
那这个才叫做信仰。
これが信仰です。
所以这个西面用他的一生来等候救主耶稣的到来。
シメオンは一生涯かけてこの救い主イエス・キリストの生まれを待っていたんです。
这个西面真的是一个信仰的榜样。
このシメオンというのは信仰のお手本であります。
那如果我们看到这个圣经的记载，
この聖書の記載を今見てきました。
我们思想耶稣基督的降生，
所以イエス・キリストのご誕生を考えてみましょう。
第一个我想跟大家分享的，主耶稣来到这世上是按着律法，也是成全律法。
まず第一にはイエス様がこの世に来られたのが律法に従ってまた律法を全うするためであります。
21節说满了八天就给孩子行割礼，与他起名叫耶稣，这就是没有成他以前天使所起的名。
21節8日が満ちて幼子に割礼を施す気となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。胎年宿る前に御使いがつけた名である。
猶太人是非常重视给孩子取名字的。
ユダヤ人が子供に名前つけることをとても大事にしています。
那这个中国人也是一样的。
中国人もしかりです。
但是中国人取名字要算命的。
けど中国人はその名前をつけるときには占いの力を頼ったりします。
算命就是希望补他的不足，然后让他的一生顺顺利利。
この名前によってこの人生の中足りない部分を補って一生涯順調に運ぶように願っています。
但是犹太人取名字不是这个想法的。
ユダヤ人が名前つけるときにはそういう発想からではありません。
一般犹太人的名字就是代表这个人的本质。
こうユダヤ人の名前というのはその人の性質を表すものであります。
所以知道犹太人取名字的习惯吗？
ユダヤ人が名前をつけるときの習慣皆さんご存知でしょうか？
生女儿，
娘が生まれた。
他在会堂里面取名字。
そして礼拝堂の中で名前をつけます。
因为如果你生了女儿，你会被邀请在会堂 读圣经。
こうしてその娘が生まれたら、この街道の中で聖書を読むように要求されます。
读圣经对犹太人来讲是一个非常重要的事啊。
ユダヤ人にとっては聖書を読み上げることはとても大事なことです。
其实这个习惯一直影响到初代的教会。
この習慣が初代の教会にも影響を及ぼしました。
我常常也必须训练自己的。
私も自分自身を、そのトレーニングしなければいけません。
对犹太人来说，
ユダヤ人にとっては、
读圣经不可以读错的。
聖書を読み間違ってはいけません。
你知道我们读圣经常常读错。
私たちが聖書を読むとき とても時々間違ってしまいますけども。
你不信的话，你找一段来读读看。
そうじゃなければ試してみてください。
看你能不能百分之一百念到非常的正确。
100% 正しく読むことはできるんでしょうか。
可以的。
できます。
但是你要不断的练习。
けどその練習が必要であります。
所以犹太人如果到会堂读圣经，他有许多许多的练习才敢来读的。
ユダヤ人がその礼拝堂に行ってこの街道にで聖書を読むときにはいっぱい練習してから行くんです。
这个是表达对神话语的那个尊重。
それはすなわち神様の御言葉を尊重していることを表しています。
所以父亲被邀请到会堂读圣经。
お父さんがこの街道で聖書を読むように誘われます。
那以后他就在会堂里面正式给女儿取一个名字。
そしてその後に礼拝堂の中において街道の中において正式に娘に名前をつけます。
如果生男孩呢？
もし男の子が生まれたら。
所以就是这个经文所说的。
今日の聖書に書かれた通りです。
满了八天。
この8日。が満ちた時、
所以在男孩子就是行了割礼的时候，给他取名字。
男の子でしたら、割礼を受けた時に名前をつけます。
表示他是分别为圣的。
すなわちこの人が性別されているんです。
是献给上帝的。
神様に捧げているものです。
你知道很多人常常问我。牧师为什么教会要十一奉献？
ある人が先生、なんで教会が十一献金あるんでしょうかと。
我们十八号有洗礼了。
そして十八日にこのここで洗礼式を行います。
洗礼之前还再确认一下你的信仰。
この洗礼を受ける前にまた信仰の確認をします。
如果你在我们教会洗礼，你就发现里面有一条。
もしこの教会で洗礼を受けた人だったらわかるけど、中の一つの質問があります。
洗礼之后，你愿意十一奉献吗？
洗礼を受けた後、十分の一の献金をなさいますか？
我从来没看到人说我不愿意的。
いや、嫌だという人はいません。
但是洗礼完之后有十一奉献吗？
けど洗礼終わった後に全員この十分の一の献金をなさっているんでしょうか？
就看个人啦。
それは個人によりますけど。
当然是最好是十一奉献。
もちろん望ましいことは十分の一の献金です。なぜでしょうか？
哎呀，教会。爱钱吗？
教会がお金が大好きだからでしょうか？
不是钱的问题。
お金の問題ではありません。
教会是属于神的。
教会は神のものです。
神负责。
神様が責任を取ってくださいます。
奉献是我们跟神的关系。
献金というのは我々が神様との関係です。
所以如果你在奉献上有为难，或是不想奉献，有时候是跟神关系的问题。
私たちが献金するの難しい、あるいは困っているなと思う時には、我々が神様との関係に問題があるんです。
十一奉献不是数字的问题。
この十分の一献金というのが数字金額の問題ではありません。
十一奉献从旧约到新约所代表的就是把最好的献给神。
この十分の一というのが旧約時代から新約にわたりまして、最も良いものを神様に捧げるということを意味しています。
我的太太呢有一个习惯。
私の妻には一つの習慣があります。
她喜欢在教会奉献，一定是用最新的钞票。
この教会で献金するときいつもピン札を使っています。
我的钱包常常少钱。
私の財布の中に時々お金が減っていきます。
你知道为什么？
なぜでしょうか？
因为她发现有新钞，她一定抽走。
なんかピン札があると抜いていきます。
有时候付钱，哎呦，钱不够，为什么？
私がその財布を開けてお金払おうとしてするとお金が足りなくなってしまう。
说新的旧的都是一样的这个价值。
まあ、平札でも古いお札でも価値は同じでしょう。
有什么不一样的？
何の違いがあるんでしょうか？
心意不一样。
心気持ちが違うんです。
所以我觉得我也很同意或赞成我太太的做法。
私の家内のやり方はもう賛成しています。
所以把最好的献给神。
最も良いものを神様に捧げる。
所以在第八天的时候给。儿子取名字的意思也是把他归给耶和华，把他献给神。
これ八日目に息子の名前に名前つけることはすなわち最も良いものを神様に捧げて神様のものとする。
所以主耶稣的父母就给他取了名字叫耶稣。
この主イエスキリストのご両親が彼にイエスと名付けた。
这个名字就代表。 イエス这个人是谁。
そのすなわちイエス様は一体どういう方であるかを表しています。
イエスの名字就是拯救的意思。
イエスの名前の意味というのが救いであります。
他要把人从罪恶中拯救出来。
人々を罪の中から救い出してくださるんです。
イエス就是救主的意思。
イエスすなわち救い主という意味であります。
然后二十二节说，按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把他献于主。
22節、さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親が幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。
为什么？
なぜでしょうか？
因为正如律法所说所记，凡投生的男子必称圣归主。
それは主の律法に母の胎を開く男の子の産子はすべて主に聖別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。
都是按着律法。
すべて律法に従って。
然后重要的目的是把它归给神。
この大事な目的というのがこの主に聖別されたものとする。
然后又照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。
また主の律法に山場と一つがい、また家場とのひな2羽と定めたところに従って犠牲を捧げるためであった。
弟兄姊妹、
皆さん、
你知道为什么用一对斑鸠或两只雏鸽？
どうして山場と一つがい、あるいはその家場とのひな2羽でしょうか？
你知道这个叫做穷人的献祭。
これは貧しい人の捧げ物です。
你很穷还是要献祭？
貧しくても捧げなければなりません。
但献你可以承担的。
私たちがその負担できる範囲で捧げるんです。
主耶稣是神道成肉身。
イエス・キリストは神が言葉が肉とな
ったものです。而当他道成肉身的时候，他选择的是进到一个贫穷人的家里。
御言葉がその肉となったときには、イエス様がこの貧しい家で生まれることを選択しました。
那有时候我们做孩子的都会想，哎呀，为什么我的父母不像这个人的父母？
子供である私たちが時々自分の親がなんであの家の親のようでなってないんでしょうか。
为什么我不是出生在一个很有钱的家庭？
どうして私がお金持ちの家で生まれなかったんでしょうかと。
感謝上帝。
けど神様に感謝します
。耶稣成为贫穷。
イエス様が貧しき者となられました。
为什么？
なぜでしょうか。
为了我们。
我々のためであります。
他愿意成为贫穷。
そして我々のために甘んじて貧しき者となられました。
所以主全部都是按着律法。
このイエス様は全て律法に従って行ってきました。
他成全这个律法。
この律法を成就してくださったんです。
他把律法那个最重要的精神活出来给我们看。
律法の精髄、最も大切なものを生かしてくださったんです。
他没有活在罪恶里面。
罪の中では決して生きておられませんでした。
他完全合乎律法的要求。
全て律法にかなって生きてこられました。
因为他合乎律法的要求。
イエス様がその律法にかなっているから。
所以当他为我们被钉在十字架上的时候。
我々のために十字架につけられた時には。
主就上帝就悦纳他的献祭。
この神様がイエス様というその捧げ物を喜んで受け入れてくださいました。
因为主耶稣的十字架，我们今天才能够得救。
イエスキリストの十字架によって我々は今日救われることができます。
因为主耶稣就成为把他自己献上的那个祭物。
イエス様ご自身自身をこの捧げ生贄として捧げてくださったんです。
那神悦纳这个祭物。
神様がこの生贄を受け入れてくださいました。
就赦免我们的罪。
そして我々の罪を許してくださったんです。
所以这个是为什么主耶稣一定是按着律法生活的。
それはイエス様がこの律法に従って生活しなければならないゆえであります。
今天我们成为基督徒。
今日私たちがクリスチャンになりました。
我们得着自由。
自由を得られました。
但是这个自由不是让我们犯罪的自由。
この自由というのは罪を犯す自由ではありません。
那个自由是刚好相反的。
この自由は真逆な意味があります。
我们可以脱离罪的那个辖制。
私たちが罪の支配から逃れることができます。
然后自由的来到神的面前。
自由を持って神の御前に進み出ることができます。
所以这个是神的恩典临到我们的身上。
これは神様の恵みが我々の上に臨んでくださったんです。
我们可以活在真理的那个教导里面。
私たちが真理の教えの中で生きることができます。
这个是非常重要的。
これがとても大事なことです。
第二个、
二番目に、
西面他忠心的等候救主耶稣的降生。
このシメオンが忠実にイエスキリストのご誕生を待っておられたんです。
我们刚刚讲到西面，
先ほどシメオの話しました。
又公義又虔誠、素常盼望以色列的安慰者来到、又有聖靈在他身上。
この人は正しく敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。その聖霊が彼の上にとどまっておられた。
如果我们有机会研究这段的经文、
この聖書をその精査する機会があるならば、
我们会发现到路加引用了非常大量的以赛亚的这个经文。
このルカの福音書の中ではイザヤ書の内容をたくさん引用したことがわかります。
这里提到说他盼望以色列的安慰者来到。
このイスラエルの慰められることを待ち望んでいたと書いてありますが、
这个是非常具有末世的想法的一个说法。
これは末日的な考え方がその中に隠されています。
表示说这个西面相信末世会来到。
これすなわちシメオがその世の終わりこの末日が来ることを信じていたんです。
但是我们有弥赛亚。
けれども私たちのメシアがいます。
当然他是旧约人物啊，他不是新约的人物。
もちろんこのメシアは旧約の人物ですけれども。
所以对我们基督徒来说。
クリスチャンにとりましては、
我们现在还没有看到主耶稣第二次再来。
イエス様の2度目の再臨を私たちは見ていません。
但是我们相信嘛。
けども私たちは信じています。
你知道西面当时的情况跟我们现在是一样的。
このシメオンの状況が今の我々と同じです。
犹太人一直想、哎呀，什么时候弥赛亚来？什么时候弥赛亚来？
ユダヤ人がメシアがいつ来るのか、メシアがいつ来るのかと考えています。
因为他们失去了他们的国家。
彼らは自分の国をなくしたからです。
他们的信仰常常受到很多的挑战。
彼らの信仰は多くのチャレンジに直面しなければなりません。
他们相信上帝没有把他们丢弃。
そして神様は自分を見捨てていないことを信じています。
因为有一个弥赛亚要来，要拯救他们。
メシアがやがて来て自分を救ってくださるんです。
所以他们一直在等弥赛亚来，弥赛亚来。
彼らはそのメシアが来る、メシアが来るとずっと待ち望んでいたんです。
一点都没有这个征兆。
この来る兆しがないように感じますけども。
这种受苦的生活一点也没有改变。
苦しみの中の生活も何の変化もなかったような感じがしましたけども。
我们还是相信嘛。
それでも信じます。
圣经为什么这么称赞这个西面？
この聖書の中でなぜこの西面を褒め称えた？
因为西面自始至终他都相信。
西面は最初から最後までずっと信じていたからです。
也是因为他相信，所以他等候上帝的再来。
で彼が信じたゆえにこの神様の来るのを待ち望んでいたんです。
你知道这个叫做爱上帝。
これはすなわち神様を愛するという意味であります。
最近有人问我说，林牧师到底什么是谈恋爱？
最近ある人が林先生恋愛とは一体何でしょうかと質問しました。
做牧师的又变成恋爱专家了。
この牧師である私たちが恋愛の専門家にもならなければなりませんでした。
我们当中一定很多人也很有经验嘛。
まあ多分皆さんの中で経験豊かな人がたくさんいるでしょう。
结婚进入家庭。
結婚して家庭に入ります。
很多人都是因为谈恋爱嘛。
多くの人が恋愛を経験したからです。
所以什么叫做真正的喜欢？
本当に好きってことは一体何でしょうか？
真正的喜欢就是你做什么都想到他。
この本当に好きっていうのは自分は何をしてもその人のことを思い出すことです。
你吃到什么好东西想分他一份
吗？美味しいもの食べたら分けてあげたい。
你有什么好的东西都很想跟他分享吗？
いいものあったら分かち合いたい。
有没有？
そうじゃありませんか？
有吗？
そうでしょうか？
是恋爱是结婚以前还是结婚以后啊？
你们さんの恋愛というのは結婚の前でしょうか、後でしょうか？
结婚以前是这样的，结婚以后变了一个样子。
結婚する前はこう、結婚した後はああだと。
但是至少就是说，你一定是把那个人放在你的心里面的。
少なくともその人のことを自分の心の中に留めておくでしょう。
这个一定是你喜欢他。
それはきっと好きだからです。
那一样的问题，我们爱我们的妻子，也是。如何爱我们的上帝啊？
同じように私たちが自分の妻をどうやって愛するのか、同じように神様をどうやって愛するんでしょうか？
早上起来，你想到什么？
朝起きた時何を考えましたか？
想到看电视、看报纸吗？
テレビ見る、新聞をニュースを見る、新聞紙を見るでしょうか？
还是想到读圣经？
それとも聖書を読むことでしょうか？
想到来到神的面前。
それとも神様の前に進み出るんでしょう
か？一个爱上帝的人一定是想到读圣经，跟想到来到神的面前。
神様を愛する人だったら朝起きた時まず神様の聖書を読む、神様の前に行くことを考えます。
你知道为什么西面可以这样一直等候？
西面をなぜずっと待ち続けることができたんでしょうか？
他不是一个人在那里等候弥赛亚。
は一人でメシアを待ち望んでいたわけではありません。
他一定是每天到圣殿去敬拜、去祷告。
彼は毎日宮に行って礼拝し、お祈りしていたんです。
每一天都学习上帝的话。
毎日神の言葉を学んでいたんです。
每一天与神同行。
毎日神様と共に歩まれたんです。
因为他对上帝的爱。
自分は彼が神様に対する愛によって
他才可能有信仰的力量走上帝的路。
それから信仰の力が与えられて神様が示す道を歩むことができました。
所以终于有一天他真的看到主耶稣来了。
やっとある日主イエスキリストが来るのを見たんです。
二十七节说他受了圣灵的感动进入圣殿正遇见耶稣的父母抱着耶稣进来要照律法的规矩办理。
27節、彼が聖霊御霊に感じて宮に入ると幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。
28節、西面就用手接过他来称颂神说主啊如今可以照你的话释放仆人安然去世因为我的眼睛已经看见你的救恩就是你在万民面前所预备的是照亮外邦人的光又是你民以色列的荣耀。
28節からするとシメンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった。主よ今こそあなたは私あなたのしもべを御言葉通りに安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられているもので、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの光栄です。
他见到了主耶稣。
主イエスキリストを見たんです。
然后他说：主啊，如今可以照你的话释放仆人。安然去世。
主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通りに安らかに去らせてくださいます。
你知道这个安然是什么意思？
この安らかにとは一体どういう意味でしょうか？
得到了上帝的救恩。
神の救いを得られたからです。
他恢复了与上帝的关系。
神様との関係を回復したんです。
这个时刻是跟上帝最好的、最和谐的那一个关系。
その一刻というのは神様と最も素晴らしい関係、一番共和の取れた関係にあったんです。
我完成了我应该做的。
自分がやるべきことを やり遂げた。
我可以回到你那里去了。
あなたのところに帰ることができます。
终于看到救恩来到。
やっと救いが来るのを見たんです。
这个救恩是什么？
この救いとは何でしょうか？
就是你在万民面前所预备的。
すなわち万民の前に備えられたものです。
就是照亮外邦人的光。
異邦人を照らす啓示の光。
你注意到路加说什么？
ルカは何と言ったんでしょうか？
外邦人的光。
異邦人を照らす。
犹太人，这个是写给当时是犹太人在看的。
この当時彼が書いた書物ね、ユダヤ人が読んでいたんですが、
福音是要走到外邦去。
けど福音は異邦人にも及ぶと。
ルカ的感动不是乱写。
ルカが受けた感動というのは適当に書いたものではありません。
真知道耶稣来的目的。
ルカはイエスキリストが来た本当の目的を知っていたんです。
不是只是拯救犹太人。
これユダヤ人を救うだけのためではありません。
福音要拯救全世界的。
福音は全世界の人を
救うためです。救恩は
什么？救いとは一体何でしょうか？
就是以色列的荣耀。
このイスラエルの光栄です。
我们没有太多时间，不过这一段是相当精彩的。
あまり説明す詳しく説明する時間がないけれども、とても 大切な箇所です。
如果你看路加在写他的犹太人根本是拒绝福音的。
このルカの福音書を読むと分かるように、そのユダヤ人が福音を拒否していました。
所以福音转向外邦。
ですから福音は異邦人のところに行きました。
但福音从外邦再回来以色列。
けれども福音が再びイスラエルに戻ってきます。
所以上帝的计划是很伟大。
神様のご計画は本当に偉大なものです。
你可以拒绝。
拒むこともできます。
神有他的作为。
けど神様には神様の御業があります。
神的爱太伟大。
神様のご愛があまりにも偉大で。
你拒绝他，他还是爱你。
拒んでもなおもあなたのことを愛しています。
这个人是做不到的。
これ人間にはできません。
所以路加继续写。
でルカが続けて書きました。
这个34、35说西面给他们祝福，又对孩子的母亲玛利亚说，这孩子贝利是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画饼，叫许多人心里的意念显露出来，你自己的心也要被刀刺透。
34、35節。またシムは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。
ルカは引用イザヤ書的
話。ルカは依然としてこのイザヤ書の言葉を引用しました。
这两节的经文主要就是以色列是最后是拒绝福音的。
この二節というのがすなわちイスラエルの人が最後に福音を拒絶したことを表しています。
主耶稣从不勉强我们。
イエス・キリストは私たちに強制はしません。
他没有抓住你说你一定要信我。
我々を捕まえて信じろとは言いません。
主只有感动我们。
ただ感動を与えてくださいます。主
只有引导我们。
導いてくださいます。
但主从来不强迫。
けど強制はしません。
可是你知道每一位听到福音的人，
けども福音を聞いたすべての人が、
全部都要做出一个反应。
でもある反応を示さなければなりません。
你不能够听到，好像装作没听到的。
もう聞いたから聞いてないふりはできません。
听到以后，你只能够说我要信，或是我不信。
聞いた後信じるか信じないかを反応しなければなりません。
ルカは说以色列人就是不信。
ルカが言いましたイスラエル人は信じません。
但神还是要拣选他们。
けれども神様がなおも選んでくださいます。
神还是愿意以色列人有机会能够信耶稣。
神様がイスラエルにイエス様を信じる機会を与えてくださいます。
所以路加其实是以色列人的硬心。
このルカがイスラエルの人の固くなな心を表しています。
但也讲耶稣基督的爱。
けれどもイエス様の愛も語っています。
第三个。
3番目に、
亚拿见证了耶稣降生的真实性。
このアンナがこのイエス・キリストの誕生の真実を証明しました。
ルカ讲撒加利亚、玛利亚、西面、现在讲亚拿。
このそのゼカリア、マリア、シメオンの話をしてきた。今はそのアンナの話をします。
他就只有一个目的。
彼女の目的は一つしかありません。
他告诉我们。
我々に告げます。
耶稣基督降生是真的。
イエス様の誕生は本当です。
不是可有可无的。
これはあってもなくてもいいものではありません。
是非常重要的。
とっても重要なことです。
是上帝的旨意。
神の御心によるものです。
是关乎万民的。
すべて民に関わるものです。
现在亚拿就见证了西面讲的话是真的。
このアンナがシメオンが語った言葉が本当だと証明してくださったんです。
36節说又有女先知名叫亚拿，是亚瑟支派法内利的女儿，年纪已经老迈，从做童女出嫁的时候，同丈夫住了七年就寡居，现在已经84岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉神。
36節からまたアセル族のパヌエルの娘である女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていたが、少女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。
日文是不是说这个寡居84年？不是84岁，也是84岁。这一句话我觉得比较正确，应该是做寡妇84年。
ここで84歳と書いてありますけども、本当の意味では多分やもめになってから84年経ったと。
所以可能他现在超过100岁。
もしかしたら100歳を超えているかもしれません。
但是这个人怎么样？
この人はどうだったんでしょうか？
不离开圣殿。
宮を離れず。
禁食祈求。
この断食と祈りを持って
昼夜侍奉神、
夜も昼も神に仕えていた。
真正愛主的人、
本当に主を愛していた人です。
我每次看到这里我在想我100岁在做什么。
私はそれを読むといつも私が100歳になったら何をしているでしょう。100歳
还是一样的在教会聚会吗？
100歳になっても教会で集会をしているんでしょうか？
还是祷告吗？
まだ祈っているんでしょうか？
还是侍奉神吗？
まだ神様に仕えているんでしょうか？
求主帮助我们。
本当に主が
助けてください。每个人都活超过100岁。
本当みんな100歳超えて生きることができます。
アメン。
アメン。
要不要？
皆さんそう願いますか？
但是要像亚拿一样。
もうそうなったらアンナと同じようにしたいんですね。
不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉。
宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕える。
所以这样敬虔的人做的见证是可以信。
そういう経験な人がなさる証っていうのが信頼できます。
然后路加其实写这一段呢，也偷偷藏了一个伏笔。
このルカがここではあるその。 言葉を隠しているんです。
这个亚拿是哪个支派的？
このアンナというのがどの、その部族だったんでしょうか？
亚瑟支派。
アセル族。
亚瑟支派住北方住南方。
これアセル族は北でしょうか南でしょうか？
亚瑟支派是北方的。
北の方でした。
所以路加在写这一段的时候，他的意思就是说。不管你是北国的，你是南国的，都是属于上帝的。
このルカで言いたいのが、その北の国の人でも南の国の人でも神様のものである。
南国有爱上帝的人。
南の国は神を愛する人がいます。
北国也有爱上帝。
北の国も神を愛する人
がいます。每个国家都有爱上帝的人。
どの国にも神を愛する人がいるんです。
神的爱遍及全世界。
神様の愛が全世界に及んでいます。
感谢上帝的恩典。
本当に神様の恵みに感謝します。
他三十八节说，正当那时，他近前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得赎的人讲说。
三十八节是，ちょうどこの時、彼女も そこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。
主耶稣的父母按着律法做一切的事情。
そしてイエス様のご両親がこの律法の慣習に従ってすべてのことを行ったけれども、
主耶稣把律法的要求整个活出来。
この主イエス・キリストが律法が求めるものを全部実行しました。
因为主耶稣我们能够有新约的盼望。
イエス・キリストによって私たちが新約のこの望みを得ることができます。
救主耶稣的意思就是他把新约跟旧约整个连接了起来。
この救い主イエス・キリストの意味というのがその旧約聖書と新約聖書をつなげてくださったんです。
这个叫做福音。
これは福音です。
福音四个原则。
福音には四つの原則があります。
福音使我们恢复与上帝的关系。
福音によって神様と関係を回復できます。
主耶稣来是要恢复我们与上帝的关系。
イエス様が来られた我々の神様と関係を回復させるためです。
以前你不懂得祷告，现在你祷告。
今まで祈ることをわからなかったけど、今祈ることができます。
为什么？因为第二个原则，上帝要救一切的人。
なぜでしょうか。その2番目の原則によります。神様がすべての人を救ってくださいます。
不是救你喜欢的人。
あなたの好きな人だけを救うではないんです。
救一切的人。
すべての人を救ってくださいます。
都可能得救的。
すべての人が救われる可能性があります。
然后得救第三个是 上帝赐下的恩典。
この3番目にはその救いというのは神様が与えてくださった恵みです。
神要救一切的人。
神様がすべての人を救ってくださいます。
但我们都不配得救。
けど我々はこの救いにふさわしくありません。
今天得救是神的恩典。
今日私たちが救われるのは神の恵みによるものです。
第四个原则，救恩是预备我们来侍奉敬拜上帝。
4番目ですけども、この救いというのは我々は神様を礼拝し奉仕するためです。
当我们得救了，
我々が救われます。
我们感谢上帝。
神様に感謝します。
感谢上帝就的回应就是侍奉上帝。
神様への感謝の表しというのが神様への奉仕です。
侍奉上帝就是敬拜上帝。
神様を奉仕することこそ神様を礼拝することです。
所以圣诞节太丰富。
クリスマスは本当に内容が盛りだくさんです。
超过我们所知道的。
私たちが知っている以上のものであります。
所以庆祝圣诞节最好的方法。
ですからクリスマスをお祝いする最も良い方法というのは、
什么方法？
どういう方法でしょうか？
传福音。
伝道することです。
因为这个就是天使的工作。
これはすなわち天使の仕事です。
天使愿意做。
天使が喜んでそれをなさいます。
我们也应该愿意做。
我々も喜んでするべきです。
好好做天使。
本当に私たちが天使になりましょう。
把福音告诉那些有需要的人。
福音を必要とする者に伝えましょう。
アメン。
アメン。
低头祷告。
お祈りいたしましょう。
天父、我们献上感谢。
天のお父様、感謝をお捧げいたします。
如果不是你来到这世上，我们今天没有人可以坐在这里。
あなたがこの世に来られなければ、誰も一人としてここに座ることができません。
帮助我们成为传福音的人。
どうか私たちが福音を伝える人とならせてください。
告诉更多的人耶稣基督降生的好消息。
より多くの人にイエス様のご誕生という良き訪れを伝えることができますように。
求你听我们的祷告。
私たちのお祈りに応えてくださいますように。
奉耶稣基督的名。
主イエスキリストに何をってお捧げいたします。
アーメン。
アーメン。
非常感谢林元英牧师给我们美好的信息。
林先生的素晴らしいメッセージ。